Buongiorno a tutti, come state? 音楽は人々の心にドラマを作り出し、映画は描き出したドラマで人々を感動させる。音楽と映画は人間の光と影を描き出す偉大な芸術です。そう思いませんか？皆さんご機嫌いかがですか？松本純子です。この番組は音楽と映画をテーマに、私の体験談や思い出話などをご紹介していきたいと思います。しばらくの間お付き合いください。では今日はこの音楽からお聴きいただこうかと思います。はい、1999年映画、菊次郎の夏からテーマ曲です。サマーを聴いていただきました。つい最近ですね、3月11日にこの監督をなさった北野武さんが、フランスの文化省からですね、芸術文化勲章を、いただいたということで話題になりましたけれども、そういうことでちょっとかけてみたいなと思いました。本当に3月の間にいろんなことがあったなと、今思い返しながらそんなことでこういう選曲になったんですけれども、実は私自身去年からずっと7ヶ月かけて企画しておりましたマリオマリオネコンサートというのを、現在終えて、ほっとしている最中でございますけれども、そんなこんなでそういうことをやってる間にいろいろなことがあったんだなと思い返して、今日最終週なんですけれども、選曲の中にこの菊次郎の夏サマー聴いていただいたわけでございます。そういうわけで、マリオマリオネさんもですね、3月の13日の、銀座のジュージアホールさんを皮切りに、横浜の関内ホール、そして西国分寺の泉ホールというところでコンサートを終えました。思いのほかというか、思いのほかというか私自身の念願でもあったんですけれども、たくさんのお客様にいらしていただきまして、そして本当に感動したと、とても楽しかったと、ナポレターナのある一面、また違う一面というんでしょうか、そういったものを聞いていただいて、本場のやっぱり強さといいますか、もう本当にご本人そのものが素晴らしい歌手なんですけれども、その名調子というものを堪能していただいたようでございます。ということで、3月の思い出の一つとしてですね、この全てを私にマリオマリオネで聞いてください。はい、全て私にトゥッタペンメというナポレターナですけれども、マリオマリオネの声で聞いていただきました。マリオさんはもうもちろんすでにナポリに戻って、でもすごく今回のコンサートを皆さんに聞いていただけたことをすごく喜んでらっしゃいます。かなりのハードスケジュールだったので、本人はすごく疲れたんじゃないかなと思うのと、それと自信がありましたでしょ、あれにものすごく驚いてしまって、また会ったらどうしようなんて眠れなかったなんていう、そういうちょっとデリケートな部分を見せてくれましたけれども、素晴らしいマリオマリオナさん、また聞いていただけるようにそういう機会があったらと思います。さて、またそんなちょっと時期も前後しますけれども、バンクーバーオリンピックで、フィギュアで優勝しましたキム・ヨナさんのですね、ボンドの、ジェームス・ボンドの音楽はなかなかやっぱり洗練されてて素敵だなと思っておりましたけれども、そんなことも含めてですね、この音楽バールでは、イギリスのジョン・バリーが作った曲ということでですね、ムーンレイカーからシャーリー・バッシーの歌を聴いていただこうかなと思います。それともう一つはですね、ちょっとすごい発見だったんですけど、これはもうディレクターの須田さんからね伺ったんですけど、これオランダでしたっけ、オランダのデンマークだ、デンマークですね、デンマークのジャズミュージシャン の, ジェスパー・ボディールセンというベーシストの方のアルバムの中で、その彼が、フィーチャリングしました、ジャズ界では有名な方らしいんですけど、ピアニストのステファーノ・ボラーニさんとの、コラボレーションということで、彼はもう名前から想像の通りイタリア人だと思いますが、そのアルバムの中の選曲にですね、ミ・リトルニ・インメンテ、これ覚えてらっしゃいますでしょうか、この番組の中でもご紹介しましたけれども、イタリアのいわゆるもう神がかり的なシンガーソングライターです、ルーチョ・バッティスティの曲なんですけれども、それをですねモチーフにして、素敵な曲に仕上がってるんですけれど、その2曲をですね聴いていただこうと思います。 1979年の、ムーンレイカー、イギリス映画ですね。こちらの007の映画からムーンレイカーをチャーリーバッシーで聞いていただきました。そして、ミ・リトルニインメンテ、このジョーチョ・バッティスティの曲をですね、ジェスパー・ボディルセンが、アレンジして、こういうジャズの曲としてよみがえっているわけなんですけれども、聞いていただきました。いかがでございましたでしょうか。いろいろな形でね、こういうふうに貫通が聞けるって不思議だなと思いますけれども、さて、またもう今日はアットランダムにいろいろな形で聞いていただこうと思いますが、この番組を通してですね、いろいろ言われたこと、お話を伺ったことは、そのこの、FM 東京さんじゃないんですけれども、これは文化放送さんなのかな、ですね、1952年から、1968年にかけて S 版アワーという番組がございました。そこからヒットして曲などをご紹介しながら、そんな番組の話をしてましたら、すごく懐かしいとかって言われてしまいましてですね、そんな中から、イタリアの曲ではですね、やはり有名なのが何回もかけてます死ぬほど愛してという、映画から出てる曲と、そしてこの次に聴いていただきます、さすらいの口笛という曲でございます。これは1964年の、荒野の用心棒、マカロニウェスタンが一躍有名になったクリント・イーストウッドの映画の中のテーマ曲なんでございますが、これをサントラで聴いていただきます。作曲はもちろん有名なエンニオ・モリコーネさんです。そして、2曲目の方ですけれど、これは私が、この番組最終週のこの番組においてですね、四大プリマドンナのやはり一人ずつを紹介していきたいと思いまして選びました。ミーナ、もうイタリアのトップシンガー中のトップシンガーですけれども、彼女の歌でですね、これもとても素敵な曲です。別れられないという曲、2曲聴いてください。はい、さすらいの口笛を、サントラから聞いていただきました。1964年荒野の用心棒のテーマでございます。そして、別れられないをミーナで聞いていただきました。これもですね、映画の曲なんですね。このように生きたいという映画で、テノールのフェルチョ・タリアビーニもこの歌を歌ってたんですけれども、なかなか確かに40年代の曲だったと思うんですが、素敵ですよね。とっても素敵な曲だなと思って、今でもこう歌っていきたいなと思う。イタリアの曲っていうのはこういうのがあるから、私もたまらなく好きになってしまうんですけれども、1940年の冬季映画ですわ。そういう、その映画の中から聞いていただきました。ということで、松本純子のトピックスのコーナーでございます。この番組宛てにたくさんのお便りを含め、いろいろな方々の声を聞かせていただきました。私も知らない長年のカンツォネファンの方々の大変貴重な資料になる思い出話なども様々いただきました。到底手に入ることのできないですね、当時のキネマ旬報などを頂戴した、そんなことがあったりして、いろいろな発見もありました。1年を通してお送りして曲っていうのは、1950年60年70年を中心に、まだその日本人がこう西洋海外への憧れを大いに描いていた時代のものなんですけれども、現在はですね、イタリアモードにしても、食事にしてもいろいろなものありますが、そんな特にファッションなんかだと、もうデザイナーズブランドなんかの、もうその流行の枠を超えてというか、もう日本のファッションとなってしまって、もう同化しちゃってるわけですよね。だからマリオ・マリオネもですね、面白い話なんですけれども、今回の来日の中で、ユニクロのパンツをですね、パンツってズボンですけれども、2本買っていきました。イタリアではね、その細身のこうまっすぐなラインのパンツっていうのがなかなか手に入らないから、日本のユニクロのデザインは自分にぴったりという、足がすごく細い人なもんですので、そういったことから2本どうしても買いたいと言って購入していったわけですけれども、そういうふうに思うと、もうイタリアのものを一生懸命手にしたいと思ってた我々と、そして現在ではもうイタリアの人がそうやってユニクロのものをこう買っていくっていう、それでとても喜んでるという、そういうこうなんて言うんでしょう、文化をこう、文化というか何かそれをこう交差してるというか、まず時代が変わったんだろうというふうに思います。もう価値も変わりました。そしてなぜかね、昔の その懐かしのなんて言うとですね、昔のことばかり言ってる人と思われてしまいそうですけれども、好きなものを好きという、まあ、勇気を持ってですね、これからもいい音楽や映画を楽しんでいけたら幸せだなと、そういうふうに思います。この番組を通してなんかたくさんそういったものを聞いてたりご紹介してたりしますと、そんなふうに思います。若いディレクターの須田さんがですね、ファブリッツィオ・デ・アンデレの曲に興味を持ってくださったりしたことなんかは、とても嬉しいなと思いますし、まあ、世代を超えていろいろなところにこう出会いとか発見とか、またあるいは音楽を通しての再会があったのではないかという、まあ、この番組をやっていて、それはとても嬉しいことになりました。この場を借りて、まあ、ディレクターの須田さん、そして並木さん、そして私のですね、このサイトのポッドキャストアップをしてくださいましたデザイナーの清水聡さんにお礼を申し上げたいなっていうのは、ごめんなさい、番組を通して個人的ですけれどもお伝えしたいことです。そして最後までこの番組をお聞きくださいましたリスナーの皆さん、これからもまたイタリア音楽、そしてヨーロッパ映画音楽、そんなものにお付き合いしながら、人生を一緒に送っていきましょうと、そんな風に申し上げたい。ありがとうございました。次の曲でございます。次の曲はですね、1999年映画マレーナより、マレーナのテーマでございます。これはサントラから聴いていただきます。そしてその中でですね、マレーナが、主人公のマレーナがこの曲を聴いて、あの戦場に赴いた夫を思って、ちょっとこう一人でなんか踊ってしまうという踊る場面があるんですけど、その時に流れていたこの曲も大変古い曲ですが、けれど恋はという曲をですね、今日はオルネラ・バノーニの歌で聴いていただきたいと思います。1999年映画マレーナよりマレーナのテーマ、そして、けれど恋はという歌をですね、オルネラ・バノーニで聴いていただきました。やはりエンニオ・モリコーネは素敵ですね。昨年ゲストに江守浩也さんいらしていただきまして、ご紹介、いろいろな形で曲を紹介していただきましたけど、やはりこの何とも言えなくこう 人間のこう人生を感じるような、その大きなテーマフレーズといいますか、そういうのを聞いてると、やはりこう何とも言えない感動を、まあ、勝手にですけれども覚えます。マレーナも素晴らしい作品だったのと、私にとってもとても懐かしいシチリアの風景っていうのかな、とてもなんかちょっといい思い出があるもんですので、なんかそういうものを思い描いてしまうとちょっと胸がキュンとしてしまうんですが、マレーナ、そして、その中でも登場しました、これはアリダ・ワッリが一番初めに歌ったんですけど、1943年だったと思います、けれど恋はという歌を、まあ、聞いていただきました。それでは次の曲でございます。次の曲は2つタイトルがついているナポレターナです。カタリーっていうコーレン・グラートとは違うんですが、カタリーという、まあ、女性の名前、それはイコール何かと言いますと、まあ、マルツォという3月というタイトルがついていて、そのカタリーという女性、その女性はまるで3月の天気のように心が悪いっていうのかな、その毎日毎日こう何か表情を変えてしまう、突然こう気まぐれになってみたかと思うととてもウェットになってみたりとか、まあ、その女性の感性をですね、3月の天候に例えているという歌なんでございますが、これはまたマリオ・マリオネとはもう本当に真逆をいくようなタイプの歌い手ですけれども、この番組でもご紹介していると思いますが、エンソ・グラニャニエロの歌で聴いていただきたいと思います。非常にジプシーの匂いのするまあ、血を引いていると言われてますが、でも本当にすごい今プロデューサーなんですよ。世界的なプロデューサーになりました。そしてもう一曲はですね、頑固な私というタイトル、あるいは、私の孤独というタイトルがついてきますけど、イヴァ・ザ・ニッキ、プリマドンナの中のもう一人、バノーニもそうでしたけど、イヴァ・ザ・ニッキの歌で聴いていただきたいと思います。これはかつてボーと言いますか、まあ、言ってしまえば簡単なんでしょうけど、ホンダという車のね、宣伝に使われた曲でございます。この曲で映像が出てきた時に本当にね、素敵だな、やっぱりカンゾーネっていうのはこういうとこで生きてるんだなと思いましたけれども、聴いてください。2曲、カタリと、頑固な私。はい、カタリ、3月をですね、エンソ・グラニャニエロ、そして頑固な私、私の孤独というタイトルですが、イヴァ・ザ・ニッキで聞いていただきました。今日はまあ、いろいろ思いつくままにちょっと選曲しておりますけれども、やはり映画 とそしてカンソーネということで両方、まあ、引っ掛けてというわけではないんですけれども、やはり感動的なのはやはりこうエンニオ・モリコーネの作品の中で、ミルヴァが歌っているという、まあ、私にしてみたらもう最高の、まあ、コンビネーションという形なんですけれども、まあ、その曲を今日は最後に聴いていただこうかなと思っております。1970年の、まあ、レディ・カリフというロミン・シュナイダーがウーゴ・トニャッツィが、まあ、主演しました。その映画の中の美しい本当に旋律レディ・カリフをサントラから聴いていただきますと同時に、もう一つ同じ曲なんですが、このミルヴァに捧げるという形でエンニオ・モリコーネが作りました、コラボレーション のアルバムがあります。その中からミルヴァの歌でカリフの女王2曲続けて聴いてください。1970年映画レディー・カリフよりレディー・カリフのテーマサントラから、そして、ミルヴァと、エニオ・モリコーネのコラボレーションです。カリフの女王を、まあ、ミルヴァの歌で聴いていただきました。2004年でしたっけ、あのエンニオ・モリコーネが来日した時はもう本当にひどく感激しましたし、まさかこの曲は聴かれるかとも思わなかったぐらい、その、あのオーボエの美しさにはもう本当にあの鳥肌が立った覚えがあります。そしてエニオ・モリコーネと同様に大好きな、まあ、ミルヴァの歌で、まあ、本当に最後は私自身あの締めたつもりでおりますけれども、いかがでございましたでしょうか。最後になりましたけれども、私のですねあの今という歌を、まあ、聞いていただこうと思っておりますが、さて松本純子の音楽バールシネマティック感想のあなたに、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。1年間番組をお聞きくださいまして本当にありがとうございました。懐かしい感想の映画音楽はいつまでも私たちの心に残り、未来に向けても永遠に不滅です。それでは皆さん、またいつかこの素晴らしい音楽をご紹介できる日まで、アラプロシマボルタディベルティアモチ。